リバウンド。こうして私は大切な人をいっぺんに失ってしまったはずの信子だったのに、なんといきなり、瞳どうしたの？決まってるでしょ、帰ってきたの。じゃあ仲直りしてくれるの？当たり前でしょ、私とブー子は何があっても親友だし。ああよかった、また一緒に暮らしたかったんだって。早くも女の友情復活なんてことになるはずもなく、案の定シュークリーム買ってきた、食べようってキーアイテムが登場したところで、2週続けての夢落ち炸裂まあとにもかくにも、瞳が最後に言った、いつも周囲に気を使って、一体あんたはどうしたいわけ、という言葉が心に響いた信子は、ついに全方位外交をやめるって決めた次第で。
この決意も結局は瞳に言われたからなんですよね。だからそれでどうなんだろうと思ったんですけど、何はともあれ自分を変えるっていうことは大事だと思うので、ね、応援したくなりました。
でまあいつものようになんだかんだあるわけなんですが、それにしてもあの編集長がエデンを辞めることになるとはね。まあ要するにモデルの勇気を下ろしたことが問題となったわけなんですが、結局編集長は自分の雑誌に対する意思を貫き通したわけ
ね。かっこいいですよ ね。
まあクリエイターと呼ばれる人はね、ある意味意固地になるというかね、そうでないとね、アイデンティティを保てませんからね。
でも編集長のそういう決断って、勇気に対してちょっと非常な感じもしたんですけどね。
ただね、もともと新人の頃にエデンの創刊号に抜擢したのも編集長。あの頃の輝きを失ってしまってね、なんとなく惰性でモデルを務めているっていう風なことを編集長は今の勇気から感じてしまったんでしょうね。だから葉っぱをいろいろかけてみても、それになかなか答えてくれない。まあある意味打てば響く信子っていう存在が身近にできてしまったっていうこともあるんでしょうが、
なるほどね
となると、どっちに転んでも勇気にとっては信子っていう存在は厄介者っていうことになってしまうんでしょうかそして今回信子が切れた相手はエデン編集部の同僚たち
だそうでちか。みんな、なんで今まで何にも言えなかったくせに編集長がエデン辞めたら手のひら返したように好きなこと言うわけ？文句があるんだったら直接言えってのね。え、じゃあ聞くけどさ、この中に編集長よりエデンを愛してるやつがいるわけ？この仕事に命をかけてますって胸を張れるやつがいるわけ？あの人は確かに傍若無人だし、いるだけでプレッシャー与えるし、無理難題を押し付けるし、人の意見も聞けないけど、でもそれもこれも全部この本を1ページでも1行でも面白いものにして日本中の読者を幸せにしたいってそう思ってたからじゃないの？いつもこっちの名前間違えてたのも、もしかしたら私たちがこの仕事に対する愛情が足りないから、それに対しての怒りっていうか、悔しかったら私を超えてみろっていうあの人なりのエールだったんじゃないの？それなのに何にもしないでいいわけ？無駄な努力だからって諦めるわけ？だったらいいわよ、私一人でこれからも無駄な努力やり続けるから。
結局のところ信子はケーキが大好きで、全方位外交で無駄な努力して一年中記念日目指してテンパった時、赤ちゃん言葉で切れるかもしれないけど、それが私なんだと再確認して、私は私らしくと意を決したわけなんですが、なんと瞳の本気を知ってしまい、自分は太一に本当の気持ちを伝えることができなくなりました。さらに挙句の果ては、大切な人の幸せを願うのも私なんだって、このあたりはまるで幸せになろうよの順平と同じ展開なわけでね
歯がゆいですよ ね。それにしてもどうしてこんな同じ展開になっちゃうんでしょうね
もし順平と信子が付き合ったりなんかしたら、これはこれでうまくいくんでしょうかね似た者同士でね、歯がゆいもん同士よく分かり合えてところで、今回信子が太一にリクエストしたケーキのテーマは、ケーキが大嫌いな人でも食べれるようなケーキっていうことだったんですが、なんとこれは編集長のためのケーキだったわけでね。結局出来上がったのはエデン、つまりエデンの園のアダムとイブつながりで、サクサクのパイ生地にとろけるような肉厚のリンゴ、子供のような甘さと大人の苦味のハーモニーがというアップルパイ。
美味しそうでしたよ ね。次の日思わず買いに行って食べました
ちなみに公式サイトのケーキ作りの裏話によるとですね、
このアップルパイの中に入っているリンゴは生の紅玉の皮を剥いて皮も一緒に煮ることでほんのりピンク色に仕上げています。甘さ控えめで、さらにはカルバドス、リンゴを原料とする蒸留酒を加えて香りをつけています。もう一つの見どころはニコちゃんマークの形が変わったことではないでしょうか。そうなんです、ニコちゃんがリンゴの形になっています。なかなかこれも作るのが大変だったのですが、すごく可愛く写っていましたよね。こうなると次回のニコちゃんマークの形も気になりますよね。楽しみにしていてください。
ということで、そんなリバウンドへのあの方からの今回のメールなんですが、
サクサクのパイはパイでもアップルパイが幸せの鐘を鳴らすとは思わなかった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。次なる幸せのケーキは一体何か。まだ登場していないもので言うと、ムース、ババロア、プリンの系統ですね。中でも定番の王道といえば、とろーりと美味しいカスタードプリンです。病に倒れた石塚パパがプリンで満面の笑みを取り戻すと予測してみましょう。それにしても今回の第8話はなかなか泣ける展開でしたね。無理して痩せず自分らしく生きようと決心するブー子の姿にほろりと来てしまいました。どんどん痩せてゆく映画といえば、スティーブン・キングの原作を映画化した作品、痩せゆく男を思い出します。とんでもなく太った弁護士がある事件をもみ消したことから呪いをかけられ、怖いくらいにどんどん痩せ細っていくという作品でした。その変わり果ててゆく姿はブー子をはるかにしのぐレベルなのです。有名俳優は一切登場しないので公開時は全く日の目を見ませんでした。がスプラッターではない正統派の怪奇ホラー映画として十分に楽しめる出来栄えです。おもちゃの人形チャッキーが襲いかかるチャイルドプレイを監督したトム・ホランドの実力を感じさせられた隠れた一品です。リバウンドもいよいよ大詰めとなってきました。自分らしく生きるというテーマがそれぞれの登場人物にどう影響していくのかを期待しながら楽しみたいと思います。
そんなわけで、いよいよ気になる幸せのケーキも残り2つとなってしまったリバウンド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、